皆さん、こんにちは。進路指導には自信がありますっていう話ですね。私、進路指導って自信があるんですけど、そもそもですね、進路指導って何かっていうことなんですね。と、実際、いろんな側面があるんですよね。でも、大枠で言って、それ何かに導いていくっていうことですね。単純にですね、よりいい大学に、あるいはいい中学なり、理高校なりに導いていくっていうことだと思うんですね。で、またその後がね、よりいいように、そんな入り口ですよね。特に大学の場合には、この社会に出ていくのと直結していますから、そういう意識のもとにですね、どういうふうにこう、入り口がいいのかなっていうことですね、を考えつつ、進路指導に当たるんですけど、進路指導って多岐にわたるのは、実はその得点戦略っていうこともあるわけですよね。で、その子のどうしてもその出来上がり具合っていうのがあったり、あるいは得不得みたいなのがやっぱりあるんですよね。で、どうしてもそれは拭えないので、それが個性とも言えるわけですけど、ですからそこから出てくる得点戦略っていうのもありますよね。だから、やはりその子の個性をこう見出すっていうんですか、よく見ていくっていうことは実はものすごく大事なことで、で、それなしに進路指導っていうのは成り立たないんですよね。だから二つの側面がありますよね。まず世の中の流れっていうのは確かにありますよね。これからこう社会に出てくる子たちの、その入り口をどうするかっていうことですね。大学出てからどうするかってことを、考えることがものすごく大事で、もちろんその長い未来などとは誰も見通しはし得ないんだけれど、でも見通せる範囲内でわかることは確かにあって、で、その中の時代流れみたいなことをまず分かった上で、じゃあどの入り口がいいかっていうことと、もう一つはその子の個性ですよね。その子の個性でどこがいいのかっていうところになりますよね。どうしてもいくらやっても英語が伸びないっていう子もしいたとするでしょう。そんな子あんまりいないんだけど、いないですよね。いないけども、正しくやればね、できないってことはないんだけれど、時間かかることは事実で、そうすると、受験の勉強っていうのは有限なんですよね。無限の時間をかけられないので。だから、どうしてもそこでもまた、出来不出来なり、いわゆる、得意不得意みたいなのが出てくるんですよね。ですから、それを、踏まえた上で、どこに、行くかっていうことが、だんだんに、見えてくるわけですよね。今時期になれば、どんどんどんそれは見えてくるし、また、おのずとね、絞られてくるんですよね。で、そこにこう、できるだけ受かるように、最大限その子の状態っていうものを上げていくわけですよね。だから、この二つの側面って絶対に忘れちゃいけなくて、個人だけでも、個人のいろんな適性みたいなものをですね、適性とかあるいは状況ですね、状況。適性というのはむしろ状況だと思うんですけど、先ほど申し上げたように、勉強にはどうしたってできるようになるためには時間がかかりますので、その時間がね、かけられていなければ、かけられていない科目があれば、当然それは出来は良くなりませんしね。で、だから時間かけないでできるっていうものはないわけですよね。で、その中でじゃあ全体の時間は限られていますから、どっかにこう重点的に投資していくしかありませんもんね。だから、いつも私は選択と集中っていう申し上げるのはそういうことで、結果的にはそこの選択と集中っていうことで、実は進路っていうものね、を選んでいるっていうこともあるし、逆にそこでどれだけ、どの科目にどのくらいの時間を充当するかっていうこと自体が、もう進路指導そのものになっているってことですね。もう表裏一体になっているっていうことなんですね。で、ですが、とにかくそういうことも含めて、だから、いろんな側面があるって申し上げるのはそういうことで、そこをもう工夫しつつですね、よりいいところにやっていく。だから、その時間配分っていうもね、勉強に対する時間配分と、だから、私はどこをどうやればできるようになるのは分かっているんだけど、無限時間はないので、だからどうしてもそこでは、あるところでは見切らなきゃいけないし、科目も当然出てくるわけですね。その見切るってこともまた逆に大事なわけなんですけど、見切るってこと自体が戦略で、そうすると、じゃあ、進路っていうものがある程度あったとして、漠たるものとしてもあったとして、そこにじゃあ行くにはどうしたらいいかっていうと、どうしてもそこの時間のコントロールですね、をしなきゃいけないっていうことになってきますね。だから、言ってみれば、その学習指導と、それから進路指導っていう、もし進路指導って漠然としてるのですが、それとはもう一体になってるんですよね。でね、私は結局全科目教えるので、皆さんね、生徒さんの全科目の状況っていうのを手に取るように把握しているので、つまりそれを、そのさじ加減をね、できるわけですよね。これが、だから、圧倒的な強みで、さじ加減をしつつですね、 だんだん仕上げていくっていうことになるんですよね。それなしにやはり、なんていい結果を出していくっていうのは、誠に難しいことだと思います。で、進路でね、まあお悩みになる方いらっしゃると思うんだけども、まずね、この大きな枠が頭に入っていないことが多いと思うんですね。で、もう一つですね、悩みになる理由っていう、まあまず大枠を話しますね。それはその、まず理科系と文化系っていうのがあって、ああ、そう、で、大前提でね、もちろん理科系の学部を出たからって言って、いわゆるエンジニアにならなきゃいけないとか、なんかそういうことではないんですよね。いろんなその幅広い選択肢があるので、ただ、そのこれからを生きていくのに基本的な知識っていうものをね、身につけるという観点は大事で、そうするとやはり理科系のものっていうのは、やはり一人では身につけにくいので、一度に入ってしまえばね、基本的なことを一度学部なり、大学院の前期課程でやってしまえば、かなり見通しがつくんだけれど、やはりやらない人にとっては、なかなかに見通しを作れるのは難しいものだと思うんですね。ですから、まあ、そこをまず大枠で見通しつけていくと、すごく、こう、便利かなということは思うんですよね。すごく、やりやすいんですよね。ですが、まあ、大枠で理科系と文化系があるし、それから具体的な進路としては国立と私立がありますよね。で、一番実現するのに時間がかかるっていうのは国立の理科系ですよね。逆にその一番時間的には楽なのは私立の文化系ですよね。単純に科目が少ないですからね。有名大学でも英語1科目っていうところは実際ありますからね。そういう意味では、楽なんですよね。よく一発逆転みたいなことをお話をされる方いらっしゃるでしょ。で、それっていうのは大体私立の文化系ですよね。国立の理科系で、しかも上位大学で、それは、まあ、なかなか難しいですよね。それはなぜかというと科目が多いから。それから、どうしても理科系っていうのは、数学がまず重いし、物理も重いですしね。だからそれをやるのに時間がかかるので、早い準備が必要なんですよね。というようなことを考えて、まず大枠でこれを分けていくわけですよね。だから国立の理科系と国立の文化系、私立の理科系、私立の文化系っていうふうにですね。そういうふうにこう、多く4つに分けていただいて、そしてじゃあどっちを志向していくかっていうことが大枠では、まず必要な知識になってきますよね。で、その中でじゃあどういうふうにやっていくかっていう、そことその先ほど申し上げたその社会の流れみたいなね。社会がこれからどういう人を必要としていくのかなとか、あるいは生きていくのにどんな知識が必要なのかなっていう観点から、こう進路を選んでいくっていうことになると思います。で、そこで必要な時間っていうのは当然出てくるので、もう、まあ必要時間ですね、勉強時間が必要出てくるので、じゃあそれをどういうふうにこう割り当てていくか、その、残った時間の中でどういうふうにこれを有効に活かしていくかっていうことになるんですが、まあ基本的にはその、いつも申し上げている通り、二つのことなんですね。早く先手必勝ですね。後手必敗ということと、それから選択と集中っていう、まあ結局のところ、どういう切り口っても最終的に出てくるのはこのことになるんですね。まあいろんな人間っていうのは可能性を考えていて、可能性があると思うんだけれど、逆に言えば可能性を捨てていくってことも大事で、つまりその可能性を捨てるから可能性が出てくるっていう、この逆説的なことをですね、受け入れられるかどうかなんですよね。この進路に関しては、いろいろとこうお話しすることがあって、この進路指導っていうものの言葉の意味っていうのが、まあ実際よく考えてみると不明瞭だっていうことが多いんですね。で、その方が、例えば進路指導だとおっしゃるときに、どういう観点から言ってるかっていうことは、すごく、はっきりしないことも多いんですが、やはり皆さんがこう、よりね、いい結果を出したいって皆さん思ってらっしゃると思うんで、その時には、やはりこう知っててほしいことっていうのは、時代の流れがあるっていうこと、それから限られた時間っていうのがあるっていうことね。だからそのためにどうしたらいいかっていうと、まず限られた時間を大きく増やしていくっていうことだし、つまりそれはどういうことかって言ったら、早く取り組むっていうことですよね。で、それをじゃあどういうふうにこう的確にこう配分していくかっていうことになると思うんですよね。まあ何かこう、どんな奇跡的なことが何かあるわけではないんだけれど、やはりこう人生生きていくってことを考えたならば、真剣に取り組むことを教えるってことは、やはりまずベースとして大事なことですよね。では子供たちにその、やはり自分の人生を、人事じゃなくてね、こう自分のこととして、やはりやっていくってことを、早い時期からこう積極的に教えていくってことですね。だから進路指導ってことの、もう一つの意味っていうのは、つまりその当事者意識ってことですね。を早くから教えていくっていうことは、大事なことだし、また受験ってやはり結果出るでしょ。そうすると落ちると痛いでしょ。やっぱりね、 まあ勉強の過程でもそうですよね。うまくいったりして、うまくいかなかったりして、うまくいかなかったらば痛いでしょ。やはりそういう痛みってやはり大事で、やはりこれがそのだんだんにこう、なんていうんですかね。まあ、つまり自分の思う通りにならないというところですね。自分の思う通りにならないというところが、やはり逆に言うと自分自身の人生の当事者意識を作っていくんだと思うんですね。まあそういう意味では昔からね、可愛い子には旅をさせろって言ったけれども、まさにそうだと思うんですね。それはまさにその通りだと思うんです。何かご参考になれば幸いでございます。やはり選択と集中、捨てることっていつも申し上げますが、そこに尽きるなと、こういうふうにお話ししてみて、また思います。皆さんの結果ができるだけいいものであることを心からお祈りしております。ありがとうございました。